日の聖書箇所は使徒の働き16章16節から19節、使徒の働き16章16節から19節、新約聖書の268ページになります。使徒の働き16章16節から19節、新約聖書の268ページです。ではお読みします。さて祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべで、救いの道をあなた方に述べ伝えています、と叫び続けた。何日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り向いてその霊に、イエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行け、と言った。すると、直ちに霊は出て行った。彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。ただいまお読みしたところから、イエス・キリストによる解放と題し、鈴木手もて牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝は本当にたくさんの方と一緒にね、この礼拝に、招かれているのに本当に感謝いたします。遠くから来てくださった方たち、また暑い中から来てくださったお一人お一人、本当に一緒にやって感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの救い主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人を守り支えてくださって、そしてこの主の日に私たちをこの礼拝に集わせてくださった恵みを覚えて心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前におろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。先週は講談交換で少し空きましたけれども、使徒の働きの、今日は16章の16節からの箇所となります。トロアスの港から海を渡ってマケドニアに到着したパウロたち一行はピリピの町に着きました。この町にはユダヤ人の街道がなかったため、彼らは町の門を出て祈りの場があると思われた川岸へ行き、集まっていた女性たちに話をしました。そこで主はリディアという紫布の商人で神を敬う一人の女性の心を開かれ、パウロの語る福音を信じるようにされたのでした。そしてリディアは家族や使用人たちと共にバプテスマを受けました。彼らは共にバプテスマを受けて、神の家族となり、自由人も奴隷もない、互いに使い合う交わりに生きるようにされたのでした。また彼女は高価な紫布を扱う裕福な女性でありましたので、自分の家を宿泊場所としてパウロたちに提供しました。 このような協力を得て、パウロたちは宣教の働きを力強く進めることができるようになったのでした。今日はその続きです。16節。さて、祈りの場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。祈りの場へ行く途中、パウロたちは占いの霊に疲れた女性に出会いました。占いの霊というのは、ここにしか使われていない珍しい言葉です。汚れた霊とか悪霊というふうには、ここでは書かれていないのですが、その特徴から見て、その地方に住み着く悪霊の一つであると考えられます。悪霊は新約聖書の中でよく登場し、イエスやイエスの力を授けられた弟子たちによって悪霊が追い出された、悪霊が追い払われたという様子が多く記されています。ルカの記した福音書においても、4章、7章、8章、9章、10章、11章、13章に悪霊について書かれています。中でもルカの福音書の11章には悪霊の特徴が詳しく述べられています。聖書をお持ちの方はご覧いただければと思うんですけれども、ルカの福音書の11章、お持ちでない方はそのままお聞きください。ルカの福音書の11章11章の14節には、シュエスがある人に取り付いていた口を聞けなくする悪霊を追い出されたということが書かれています。イエスはある人に取り付いていた口を聞けなくする悪霊を追い出されました。悪霊が出ていくと、その人は話せるようになり、それを見ていた人々は驚きました。しかし人々の中には、イエスが悪霊の頭ベルゼブルの力によって悪霊どもを追い出しているのだと悪口を言う者もいたのです。それでイエスは彼らに反論しました。どんな国でも内輪もめをしたら荒れ捨たれ、家も内輪で争えば倒れます。サタンが仲間割れをしたなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。悪霊は人間の心に入り込み、そこに住み着きます。そして悪霊は人間の心や体に悪さをして、精神や体を蝕み苦しめます。悪魔サタンの国は、仲間割れして自滅するような生ぬるいものではなく、悪霊たちは頭であるサタンの願う通りに人間たちを神から引き離そうとするのです。さらに11章の24節以降で語られていますように、汚れた霊は人から出て行った後、しばらく水のない地をさまよって休み場を探した挙句、出てきた自分の家に帰ろうと言って、自分よりも悪い他の霊を引き連れて入り込んでそこに住み着くと、一人の人に複数の悪霊が入り込むこともあるというのです。聖書を読みますと、悪霊には比較的マシなものからとてつもなく悪いものまで様々あるようですが、いずれも悪魔の手下、悪魔の子分であり、人間の心や体を支配して苦しめ、人を惑わし神に逆らうよう仕向ける霊的存在であると知ることができます。霊的存在である悪霊は神やイエスのことを直接的に知っていますが、彼らは決して神に従おうとはせず、神に逆らい続けています。悪霊が人間の心や体を支配して害を与えることがあると言っても、心や体の病気のすべてが悪霊の仕業であるわけではありません。悪霊は人間を惑わし、真の神から遠ざけようと働きますので、災いだけでなく、富や名誉など、成功を通しても人間たちを堕落させ、人間たちの不安や憎しみを煽り、 寂しさや虚しさで心を占領し、心を堅くなにして神を求めて生きることを妨害するのです。神を求めて生きようとすることを妨害するのです。このように悪霊の働きの中心的なことは、人間の心を堅くなにして神を求めて生きようとすることを妨害すること、また人々を神から遠ざけようと惑わすことということがあります。しかし霊の世界についてはわからないこと、私たちの理性の及ばないことがたくさんあります。私たち人間の理解には限りがありますから、聖書が教えている範囲の中でできるだけ正確に悪霊の働きについて知って、そしてその攻撃から身を守るということが大切でしょう。この占いの霊に疲れた女性は心や体の大部分を支配され、もはや自分自身の意思で生きてはいなかったと思われます。さらには女奴隷と紹介されているように、この女性は悪霊に支配されている上に、彼女の占いによって利益を貪る人間たちにも支配されていたのでした。具体的にはこの占いによる利益というのがどのようにしてなされていたのかは書かれていませんけれども、その彼女の霊の力による占いの的中率は17節でパウロたちの正体を言い当てているように相当に高いものであったことがうかがえます。17節、彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。この占いの霊はパウロたちが意図高き神のしもべであり、救いの道を述べ伝えているものであることを見抜き、わめき立てました。こうしてわめき立てるのは悪霊たちの典型的な反応であるようです。ルカの福音書の4章では、汚れた悪霊に疲れた人がイエスに向かって、ああナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者ですと叫んで抵抗しています。イエスを神の子、神の聖者だと知ってはいても、決して従おうとしない悪霊たちは、そのようにしてイエスに取り入って、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと必死に願うわけです。この女性に取り付いていた悪霊もパウロたちに向かって、意図高き神のしもべたちと正しい告白をしているわけですが、イエスが黙れと叱って悪霊たちに物言うことをお許しにならなかったように、それは苦し紛れの自分が滅ぼされずに助かりたいがための告白に過ぎず、神に従おうとする心からの信仰の告白ではありませんでした。そのような上辺だけの悪霊たちの賛美を、イエスが退けられたように幾日もついてきては叫び続けるその霊に、パウロはたまりかねて振り返り、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けと言ったのでした。すると即座に霊は出て行きました。なぜパウロがこの叫び続ける霊を幾日も我慢したのか、容赦していたのか、はっきりとした理由は分かりませんが、おそらくは日を重ねるにつれ、彼女のことを仲間たちとも話し合ったりして、だんだんと詳しく知るようになっていたのではないかと思われます。今日の場面では、こう私たちという言葉が書かれていましたけれども、この私たちというのは、この使徒の働きやルカの福音書を記したルカを含めた パウロの仲間たちですけれども、このことからもパウロがこの叫び続ける霊をですね、幾日も我慢したということ、具体的にはその理由は分かりませんけれども、おそらくは日を重ねるにつれてこの彼女のことを仲間たちで話し合ったりして、だんだんと詳しく知るようになっていたのではないかと推測されます。それで霊に支配され、人々に支配されている彼女の二重の苦しみというものを知らされ、人としての尊厳が踏みにじられ損なわれている現状を嘆き、憤ったのではなかったかと思います。イエス・キリストの御名によって悪霊は追い出されました。先ほど読みましたルカの福音書の11章でイエスは言われています。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。イエスの御名、生きておられるイエスの御力によって悪霊が追い出されるのは、それは悪魔の支配が打ち破られ、神の国すなわち神の愛のご支配がそこに打ち立てられるということなのです。また新約聖書のヨハネの手紙第1、3章8節にはこうあります。神の子が現れたのは悪魔の技を打ち破るためです。神の子が現れたのは悪魔の技を打ち破るためです。キリストは悪魔の勢力と技を破壊するためこの世界に来られました。そして十字架と復活によってサタンに勝利されたのです。悪魔は神に逆らう勢力すべてをその指揮下に収めており、人間の力でこれに打ち勝つことはできません。しかし私たちはイエスにあって悪魔に勝利することができます。悪魔は人間より強い、しかしイエスは悪魔よりも強いのです。今日、中心聖句に選びましたローマ人への手紙の8章3節、8節39節をご一緒に読んでみたいと思います。修法の内側に印刷されておりますので、ローマ人への手紙8章38節39節をご一緒に読みたいと思います。ローマ人への手紙8章38節39節3、はい。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さもあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も私たちの主キリストから愛から私たちを引き離すことはできません。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ここに述べられている権威あるもの、今あるもの、力あるものなどは霊的勢力の名前であると言われています。天上の霊的勢力も地上の霊的勢力もその他どんな被造物もしばしの間力を振るい神に逆らうことができたとしても、それらは神の被造物に過ぎず、最終的には神に勝つことはないのです。主イエスキリストによって神のものとされた私たちを神の愛から引き離すものはないのです。キリストが勝利を収めてくださっている、そして私たちもキリストの勝利に連なる圧倒的な勝利者とされていると聖書は伝えています。ですから私たちはいたずらに霊的な悪の力を怯える必要はないのです。イエスにあって悪魔の支配から解放された彼女は占いの霊が去り特別な力を失いましたが、 人としての尊厳と自由意志とを取り戻しました。占いの力を失って、この世的には役立たず用なしになった彼女でしたが、神の目には高価でかけがえのない存在であり、神の愛のご支配へと招かれているのです。彼女がすぐこの場でイエスを信じて救われたのかどうか、ここには書かれておりませんが、福音書を読む限り、7つの悪霊から解放されたマグダラのマリアや、大勢の悪霊、レギオンに支配されていた男性など、皆悪霊を追い出された人々はイエスを信じ従う者とされていますことから、救われた可能性が高いように思われます。彼女が信仰に入ったとははっきり書かれておりませんが、少なくとも悪霊を追い出された後、パウロたちやその仲間たちから福音を聞いたはずです。おそらくこの書を記したルカは、このピリピの町で裕福なリディア、悪霊に取り憑かれていた女奴隷、そしてこの後登場する牢獄の看守など、さまざまな人々が救われ、神の家族となったことを示そうとしているのだろうと思われます。彼女が悪霊に取り憑かれて叫んでいた、意図高き神のしもべという言葉は、神の奴隷という意味です。この言葉を正気になった彼女が心から告白したとすれば、それは悪魔の奴隷から神の奴隷になったということになります。しかしそのことがはっきりと書かれていないのは、たとえその場で救われる結果を見られなかったとしても、キリスト者たちは善を行い続けるべきであるということをルカが伝えたかったからかもしれません。困っている人を助け、悪の力に縛られている人々を解放することは、神の御心にかなっているのです。前回のリディアが信仰に導かれた場面でも確認しましたように、救ってくださるのは神ご自身です。私たちはそれぞれの生活の場において、社会において、職場において、主の眼差しを持って人々と関わり、一人一人がどうにか、いつの日か信仰に導かれることを主に期待して、小さな証を重ねていくものでありたいと思います。今日の場面でもう一つ注目したいのは、悪霊が一人の人に取り付き支配していることを良しとしていた人々がいたということです。不幸な彼女を食い物にし利益を得ていた者たち、彼らは彼女から占いの霊が出ていったことを喜べませんでした。19節、彼女の主人たちは金儲けをする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。儲ける望みがなくなった。ここで、書かれている金儲けをする望みがなくなったという言葉には、18節のこの女から出て行けと同じ動詞が使われていまして、この望みがなくなったという、なくなったという言葉と出て行けという言葉は同じ動詞が使われていまして、悪魔が彼女から追い払われたと同時に彼らの収入源も追い払われてしまったと並べて述べられております。悪霊が彼女から追い払われたと同時に彼らの収入源も追い払われてしまったと、こうギリシャ語の原文では並べて述べられており、そのようにして悪霊と彼ら主人たちとが強い利害関係に結ばれていたことがうかがえます。悪霊は取り付いたその人だけではなく、その周囲にいる人たちをも神から引き離そうと働くのです。ですから私たちキリスト者は、悪霊の直接の支配だけでなく、この社会にはびこる悪の力、社会にはびこる争いや搾取や差別にもしっかりと目を向けなくてはなりません。主人たちは彼女から占いの力が失せたことで、 自分たちが利益を得る望みが失せたことを知ってパウロとシラスを捕らえて町の役人に訴えようと町の広場に引きずって行きました。悪霊は去っても彼らの心は変わらず利己心や貪欲に支配され続けています。悪霊に直接支配されてなくても自由な身分で自らの意思で歩んでいても貪欲や利己心や能力主義などこの世的な価値観に支配されているならそれは本当の意味で自由を得ているとは言えないでしょう。それに対して彼女を解放したパウロたちの心は自由であり続けました。この後パウロとシラスは女奴隷の主人たちに訴えられ捕らえられ投獄されてしまうわけですが彼らは自分たちが神のご支配の中にあることを固く信じ牢獄の中でも賛美を捧げ平安と自由を与えられ感謝と喜びに満たされて歩むのです。パウロとシラスはどんな状況においても神を見上げそのご支配を信じ主が自分たちのことを顧みてくださっていることを覚え続けていました。新約聖書のペテロの手紙第1、5章7節から10節にはこのように教えられています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。神に一切を委ねる。ここに悪霊たちの攻撃から自分たちを守る術があるのだと思います。神に一切を委ねる。ここに悪霊たちの攻撃から自分たちを守る術があるのだと思います。私たちの心がもぬけの殻の状態だと不安や寂しさ虚しさに覆われている状態だとたやすく悪霊に住み着かれてしまいます。神の愛に満たされていること、心が喜びや感謝で満たされていることで悪霊の侵入を防ぐことができるのです。今日の場面では占いの霊に疲れた女性がイエスの御名によって解放されたという出来事が述べられてきましたが、この占いというものはいつの時代も人間たちの関心を捉え続けてきました。占いは苦しみや不幸を逃れるためのものです。人は将来への不安や思い煩いからあるいはより良い生活の保障を求めて占いに頼ろうとしますが、まことの神を信じる私たちはすべて治めておられる神にだけより頼み、その愛に信頼して歩むように教えられています。作り主なるまことの神だけに信頼することで私たちの命は本当の安らぎと喜びを得るのです。私たちが将来への不安や思い煩い、そういうものから解放されるためには、思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。という、この勧めと約束に立って生きることです。私たちが生きている上で、問題や心配事を抱えることは避けられないことです。しかし、それらの悩みに私たちの存在が支配され、振り回されてはなりません。むしろ私たちの信仰生活は霊的な戦いであることを思い返したいと思います。悪魔につけ込まれる隙を与えないように祈り、御言葉によって武装し、また信仰の仲間たちと隊列を組んで悪魔に対抗することが大切です。そしてその霊的な戦いの最終的勝利をイエス・キリストが勝ち取ってくださったことを覚えることが大切です。私たちは弱く、さまざまな出来事によって心が騒いだり、不安や怒りなどに支配されてしまいやすいものです。でも、心配を抱えているとき、落ち込んでいるとき、 力や勇気が出ないとき、許せない気持ちを抱えているとき、そういう心の状態を自分自身も認めて、ああ今自分はこういう思いなんだなってことを受け入れて、そのままを神に明け渡すことが大切なのだと教えられています。そうした祈りの生活が重ねられていく中で、神に対する信頼は深められていくのです。怒ることがあっても怒りに支配されてはなりません。思うようにことが進まず心を乱されることがあっても、神の愛から引き離されてはなりません。以前にもご紹介させていただいたことがあると思いますけれども、私が以前働いていた相模原の教会には、糸賀さんというご高齢の姉妹がおられました。当時93歳くらいだったと思いますが、毎週車椅子に座って一番後ろの席で礼拝を守っておられた、そういう姉妹でした。車椅子に座っていろいろと不自由な生活がある中でしたけれども、いつも穏やかで朗らかで、教会の仲間たちからもああいうふうに年を取りたいものだと言われるほど、本当に神様の愛に満たされて喜びと平安であふれて信仰生活を送っておられる、そういう素晴らしいクリスチャンでいらっしゃいました。でも詳しくお話を伺ってみますと、その糸賀さんは自分は昔は心配性であれやこれやと心配ばかりしていたとおっしゃっていました。昔は心配性であれやこれやと心配ばかりしていたけれども、信仰生活を送ってくる中で少しずつ安心できるように変えられてきた、神様に委ねながら少しずつ安心できるように変えられてきたということでした。私たちはさまざまな出来事の中で神に祈ることを通し、親しい霊的な交わりのうちに整えられ、神に一切委ねるものへと変えられていくのです。そして私たちの神への信頼、安らぎと喜びは、周りの人々に神の愛と慰めを届け、平安と希望を与えることがことへと用いられていくのです。私たちの神への信頼、神からいただいている安らぎと喜びは、周りの人々に神の愛と慰めを届け、平安と希望を与えることに用いられていくのです。悪霊は社会に破壊や混乱を生じさせ、また教会を攻撃し、信仰者をつまずかせたり仲たがいさせたりして神から引き離そうとします。しかしどんな状況に置かれても、私たちはイエスが最終的な戦いに勝利を収めてくださっていることを絶えず覚え、神が私たち一人一人のことを顧みていてくださっていることを覚えて、主に信頼して歩みたいと思います。そして社会の混乱、家庭の問題など、社会の破れ目にあって傷つき、寂しさや生きづらさを抱える一人一人に神の愛を届け、平安と希望を分かち合う私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はピリピの町で占いの霊に疲れた女性がイエス・キリストの御名によって悪霊を追い出されたという場面を読みました。あなたは私たちの命を傷つけ、また尊厳を損なわせる、そのような悪しき力を叱りつけ、私たちを解放してくださるお方です。また私たちのこの社会の中にも悪しき力があることを覚えます。そのような悪しき力に囲まれて生きる私たちですけれども、いつもあなたのご支配の中に置かれていることを覚えて、どんなものもあなたの愛から私たちを引き離すものがないということを覚えて、 平安と喜びを持って歩み物とならせてください。そしてこの社会の中にある混乱や社会の問題、また生きづらさを抱えておられる一人一人にあなたの愛を届け、そして平和と希望にあふれたこの社会を私たちが築いていくことができますようにも強め導いていてください。とりわけ今もロシアとウクライナの地で本当に尊い命が失われ多くの悲しみがありますから、一日も早くあなたが平和的な解決を与えてくださいますように。また日本のこの国も戦争の悲惨さ、原爆の本当に恐ろしさを体験したにもかかわらず、また戦争へと向かっていこうとしているようなところがありますから、どうか憐れんでくださって、私たちが本当に平和の尊さを覚えて武力ではない平和の道を探っていくことができますようにも導いていてください。平和の主であり私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
いただいたままで賛美歌21531番、主イエスこそ我が望みをもって主を賛美いたしましょう。